あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。ライドシェア、なんか急にこうライドシェアっていう声がいっぱい出てきて、でなんかもう今にもどんどん進めていきそうな、まあそんな雰囲気が出てきています。でたまたま先ほどネット見ていたらですね、また菅前首相がテレビに出ていて、そして橋本徹さんなんかとライドシェア解禁に向けて、いろんな意見を述べている、まあそういう映像が出てきました。これライドシェアっていうとなんか何なんかかっこいいやんみたいな感じになるけれども、まあ、分かりやすく日本語で言えば白タク解禁ですからね。これね、こういう言い換えてごまかすっていう、最近そういうのが非常に多いですけれども、やめた方がいいですね。白タク解禁と普通に言った方がいいと思います。まあそれの方がみんな正しく理解できると思いますし、二種免許持ってない人、今までタクシー運転できなかった人もタクシーみたいなことができるようになるのねと、まあそういう正しい理解をしてもらった方が多分国民の間でも問題が共有できると思うんですよね。ライドシェアっていうとなんか自分には関係ないなと、そういうふうに思ってしまうし、なんかライドシェアっていう新しい資格でもできるのかなみたいな、まあそういう感じになってくると思うので、正しい理解を広めるためにもライドシェアではなく白タクという言葉をちゃんと使った方がいいと思います。まあそれで、まあ非常に矛盾してるなと思うのはですね、例えばもう来年から2024年問題という、いろんなところで働き方改革ですね。まあ働き方改革といえば聞こえはいいけれども、働いちゃいけないっていう残業規制を厳しくしたわけですよね。で、今までは、まあもちろん、働きすぎ過労死という問題がある会社もありました。ブラック企業と言われたりとか、まあそういったところもありましたけれども、まあ、特にこの運輸業界なんかは非常に厳しくこういうことは取り締まってたわけですよね。というのは、やはり人の命を預かっているわけですから、当然酒飲んで運転していたらいけないと。それから居眠り運転なんかしたら当然ダメですよね。だから健康管理というものは、これはまさに会社の存続にも関わることですから、まあ、かつてはスキーバスの事故なんかもありましたけれども、まあ、ああいうところもあるとはいえ、基本的にはきちんとみんな労務管理をして、で運転手がちゃんと健康でお客さんを安全に目的地まで運べるようにと、まあそういうことに対してすごく責任を持って、健康管理、労務管理やってきたと思うんです。で、まあそこに、2024年からは働き方改革でこれ以上働いちゃダメよっていうのを厳しく持ってくるわけですよね。で、それに加えて、インボイスが入ってきましたから、今年から個人事業主の個人タクシーの方たちは、まあ、利益が減っていくと、まあそういうことになります。まあこれをきっかけに廃業していく個人タクシーの運転手さんも増えてくるでしょう。まあつまり2024年問題によって、人手不足の状況が加速し、それからインボイスによっても人手不足が加速するんですね、このタクシー業界というのは。で、わざわざこの法律によって人手不足の状態をさらに加速させておきながら、運転手が足りないから白タク解禁ですよと。まあそういうのは、まあちょっと順番としておかしいんじゃないのかなっていうことが一つと、それからやはり菅さんという人はですね、日本人の暮らしを守るというよりも、まあとにかく金儲けになることをやれと。まあそういうことになる。そういうことを言う人なんですよね。だから、まあ自分の努力でお金儲けるのが、これが経済成長なんだと。で、そういう国になるべきなんだっていうのが、 増賀さんの持論だというふうに私は思いますけれども、これは、とにかくもう徹底的な競争の社会が好きでですね、もうとにかく勝ち上がっていけばいいんだという非常に乱暴な哲学の持ち主だと、まあ、そのように思います。で、このようにこのライドシェアとか解禁、ライドシェア、まあ白タクですね、白タクを解禁していくと当然既存のタクシー業界とまた競争になるわけですよね。で、タクシー業界も今もうすごく車が溢れてるところと車が全然いないところと、まあ両極端に分かれてると思います。じゃあ白タク解禁したら、じゃあ皆さんどこに行くんでしょうか。当然儲かるところに行くわけですよ。儲かるところに参入するわけですよね。まあつまりお客さんがいっぱいいるところです。で、そういうところは、ただでさえこう過当競争みたいになっているのに、そこにまた競争を激しくしたら、またタクシーの運転手さんは利益が減って、で、また稼ぎが減っていくということになりますよね。だから、まあ、何がしたいんだろうなと、そういう印象しか持ちません。で、これからインバウンドが増えていきますと、なんか6000万人までしていくんだみたいなことを菅さん言ってましたけれども、そんなことして、日本のそれこそオーバーツーリズムの問題もありますけれども、まさにこう観光業で外国人をいっぱい連れてきて観光客になってくれればいいというのは非常に安易な発想だし、観光で飯を食っていこうっていうのは実は先進国の発想じゃないんですね。これははっきり言ってもう先進国を捨てた発展途上国というか、まあ、後進国と言った方がいいかもしれない、衰退途上国と言った方がいいかもしれない、まあ、衰退途上国としてのビジネスモデルとして、観光立国というのはありだと思いますけれども、まあ、まさにそういう国に貶めていきたいというふうに考えているとしか思えないんですね。で、結局日本人が本当は政府の力で積極財政やるなり、消費税を廃止するなり、あるいは社会保険料を下げるなりして、日本人の手にちゃんとお金を渡せば、日本人が国内に旅行に行って観光業はそれで十分潤うんですよ。で、これまでの日本の観光業は、海外のお客さんを相手にしなくても、日本国民を相手にして、日本国内の旅行だけで十分潤ってたんですね。ところが日本人が貧しくなっちゃったんで、国内で旅行行かなくなりましたと。なので外国人来てください。外国人のお金持ちになりましたよね、っていうことになってて。で、今や、日本は円安ということもありますから、外国人から来たらものすごい安い旅行先になってるわけですよ。これって恥ずかしいことだと思わないんでしょうか。で、この状況でもっともっと外国人に来てもらおうってやってるのが、まあ、菅さんの考え方なんですよね。だからもうこの考え方で、それでライドシェア、白タク解禁っていうことをやっていくと、まあ、間違いなく事故は増えます。そして今までのタクシーの運転手さんの利益は減ります。そうするとタクシーの専業の人たちはもうバカバカしくってやっていられなく、おそらく転職していくことになるでしょう。まあ、そうすると、ますますタクシーは人手不足になって、そして白タクがどんどん解禁されて、で、やはり運転の技術も未熟だったりとか、地理も不安内だったりとか、まあそういう人たちがこの白タクに参入してくるということになる。まあ当然そうなれば、いろんな形での犯罪も増えてくると思います。まあね、おそらく何もいいことがない。まあもちろんね、地域によっては車の数が足りなくて、もうすでに、タクシーの免許を持ってる人でなくてもやっていいですよっていうのは一部例外的に許可をされているところはあります。それはまさに例外であって、それはその地域に必要なと認められたからそういうふうになってるんであって、全国的に全面的に白タク解禁しようなんていうのはまさにとんでもない理屈だと思いますし、なんでこんなことになっちゃったのかっていうのをやはりですね、最近私もいろいろよく言ってますけれども、やはり30年間日本が経済でこんなに停滞してしまった、そして経済で停滞したから少子化も進んでしまった、少子化も進んでしまったから労働力人口が少なくなってしまったということですから、これ30年この間政治家でいた人たちの責任はものすごく重大だと思うんですよ。特に菅さんなんかはその政権の中枢に長い間いたわけですから、ものすごく責任重大なんですね。 でこのことに対して全然反省の色もなければ、あ、もっともっとその30年停滞させたことをもっともっと進めていこうということをやってるわけですから、いや、もうこういう人に力を持たせてはいけないし、こういう人が進めている政策は間違いなんだなとまず思った方がいいです。まあこの白タクの解禁ですね、これはまあ本当に食い止めなきゃいけないと思いますし、タクシーの業界を守るということは、タクシー業界を守るということはですね、実は日本人のこの交通の安全を守るということにつながります。なんかタクシーの業界を守るっていうと、なんか既得権益を守るとんでもないやつだみたいな感じで言う人いますけれども、そういった規制っていうのは何のためにあるのか。規制というのは国民の生活を守るためにあるんですよ。国民の安心安全を守るためにあるんですね。もちろん過剰な規制は緩和したらいいと思います。でも今のタクシーの規制というのは私は全然過剰な規制だとは思わないし、国民が安心してタクシーに乗れるための必要な規制だと思います。だったらこの規制緩和の部分もね、どこまで緩和したらいいのかということを、インバウンド入れるからもう数が足りないからとにかく解禁だっていう乱暴な話ではなくて、日本人の安心安全のために、そしてまた犯罪が起きないためにはどういう規制があるべきか、こういうことを冷静に議論するべきだと思います。
次はこの話題。
今日は東京におりまして、東京のホテルから収録をしております。明日はですね、東京で凱旋をやって、そしてその後政治団体赤字黒字と花総会ということで夜の7時から10時まで、3時間あの新宿のスペースを貸し借りまして、そこでいますので、お時間のある方はぜひお気軽にお立ち寄りください。会費は一応5000円とちょっと高めではあるんですけれども、まあ一応飲食付きということになってます。ただ、どんな方が来られるか、どのぐらい人数が集まるかわからないので、食べ物、飲み物、差し入れも大歓迎でございますので、気軽な形で、気軽な気持ちで来ていただければ嬉しいなというふうに思っております。そしてその前は、新宿の東南口で、4時から5時までの間、そして5時半からは新宿の西口の地下広場で、5時半から6時半まで、凱旋をやる予定になっておりますので、もしお時間のある方はですね、凱旋も応援に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はですね、GDP の話ですね。今日15日、7月から9月期の GDP の速報が発表されました。まあ、民間の予想通りマイナス成長でですね、7から9月期の年率 2.1% 減、3四半期ぶりのマイナス成長ということです。で、まあ3四半期ぶりって言いますけれども、実は前期もマイナス成長みたいなもんだったんですよね。ほとんどこれ報道されなかったというか、前期はプラスだったみたいな話になってるんですけど、前期のプラスっていうのは単に輸入が大幅に減ったんで、輸入の減は GDP の計算上はプラスになるから、輸入が減ったから経済成長してるっていうわけのわからない結果に、計算結果になっているっていうことなんですね。で、もう前期からずっともう個人消費は落ち込んでると。日本の経済のメインエンジンである個人消費はずっと前期から落ち込みっぱなしなんですよ。だから、それに対して何も手を加えていないから、今期も当然マイナス成長っていうのは、まあ当たり前すぎる結果なんですよね。なので、まあ誰も驚いていないということだと思います。で、内閣府が15日に発表した7から9月期の国内総生産 GDP 速報値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値が前期比 0.5% 減、年率換算で 2.1% 減だった。マイナス成長は3四半期ぶり、個人消費と設備投資が弱含み、輸出の伸びも力強さを欠いたと。いうことです。で、クイック、民間の予測の中心値は年率 0.5% 減だったということで、 まあ、かなりひどい数字になってきたよなと思います。で、内需に関連する項目で落ち込みが目立つと。で、GDP の過半を占める個人消費は、前期比 0.0% 減と、に四半期連続のマイナスだった。まあ、つまり、前期も個人消費はマイナスだったんですよね。で、今期もマイナスだと。なので、個人消費が、日本の経済のメインエンジンだけれども、これがマイナスだっていうのは、当然経済成長するはずがない。じゃあ、その代わりに、政府が支出を拡大して、その分下支えしてるかって言ったらしてないですよね。で、この、4-6 の結果を見てどういう言葉が踊っていたか思い出していただければと思うんですけれども、4-6 の GDP が発表された後は、日本はもうデフレではないと。で、需要不足の状況はもうすでに脱却しかけていると。で、内閣府が試算をしたデフレギャップ、需給ギャップはもうプラスに転じているから、もうすでに需要不足はないんだと。そういうことを言う人がものすごく増えました。もうありえないと思いましたけれども、まあそのように信じて、政府支出の拡大は抑えるべきだ。こういうことを言ってしまっていたのが立憲民主党ですよね。なので立憲民主党の今回の経済対策もできるだけ絞った形で、政府の案とか自民党の案なんかよりもよほど小さな金額で経済対策を出してました。そしてもう日本には需要不足はないんだからピンポイントで困ってる人だけを支援すればいいという、まあそういうまさに財務省が書いたような経済政策を立憲民主党は書いてきてるんですね。まあ今回のこの7区の7月から9月期のこの GDP の速報を見て、そういう人たちは何を思うのか。あ、これは間違えた。俺たち間違えてたと思ってくれればいいんですけれども、まあそういうことを思わなかったらもう致命的だと思います。そしてこの7月から9月期、設備投資も前期比 0.6% 減と2四半期連続のマイナスだったと。なかなか厳しい状況ですよね。なので、まあそれに加えて公共投資も前期比 0.5% 減と6四半期ぶりのマイナスだったということです。まあ、すべてがマイナスという感じですね。何もプラス要因がないっていう、まあそういう本当にひどい状況になりました。そして、これに対して政府が適切な手を打ってるかといったら、ご承知の通り、先般決定された経済対策は、本当にこう、即効性のない、やらないよりはやった方がいいけれども、かなり時間のかかる。そして、最近少し、こんなのあっていいのかっていう形で注目を浴びている基金に、どうせまた積んで、基金にお金積んだから、まあこれで大丈夫でしょう、みたいな形で、見せかけの財政出動という形で、今回の経済対策も進められるんじゃないかというふうに思うんですね。なので、国民生活は一切救済されない。個人消費がこれから伸びる見込みもない。それから公共事業の投資も、まあ結局補正予算で積むっていうのは毎年の話なんで、いつも通りのことで進んでいくということですから、まあほとんどこのマイナス成長、あるいはこのマイナスが多少プラスになったとしても、まあ微増ぐらいのプラスで、これからも進んでいくんだろうなと。まあつまりこれからも国民生活は苦しい、企業の経営は苦しい、ゼロゼロ融資の返済で困っている企業は全く救われないで、本当に少ない利益の中から自分の身の丈以上に背負わされてしまった債務の返済をしなきゃいけないということで、本当に厳しい経営がこれからも強いられるということになります。まあ予想されていた7から9月期の GDP の成長率ですから、これが予想されていたのに、予想されていたにもかかわらず、先般決められたような経済対策しかできないというのが、まあこれが今の日本の現状ですね。本当に悲しいことだと思いますし、本来はこれをちゃんと糾弾するべき野党第一党がそれよりもひどい認識をしているということが明らかになっているので、まあこれも絶望に輪をかけた絶望と、まあそういう状況になっていると、まあそう言わざるを得ないと思いますね。なので、まあこの状況を打開していくためにも、やはり今やらなきゃいけないのは消費税の廃止。廃止ができなくても、まずは減税。そしてインボイスを即刻やめる。まあそういったことを大きな声を上げてやっていく必要があると思いますので、ぜひ皆さんにもご協力をお願いしたいと思います。
そして次は、
しばらく東京に行っておりまして、今日は京都に帰ってきて久しぶりに京都の自宅から収録をしております。東京でのですね、政治団体赤字黒字の凱旋、そしてまた花総会、多くの皆さんにご参加をいただきました。まあ、特に花総会はですね、ある部屋を借りて、まあ、レンタルスペースですね、そこを借りて行ったんですけれども、何時に来てもいいですよ、早く帰ってもいいですよという形で、事前予約なしでどうぞ自由に来てくださいという形でのイベントだったんですけれども、本当に想定以上に多くの人に来ていただいて、ちょっと座れない方もいたぐらいでですね、本当申し訳なかったと思いますけれども、多くの皆さんにご参加いただき、本当に賑やかで楽しい時間を過ごすことができました。参加してくださった皆さんには心から感謝を申し上げたいと思います。今月24日には京都で、そして25日には北九州の小倉でですね、イベントがあります。そして26日には小倉で凱旋もやる予定にしておりますので、また改めて告知をさせていただきます。どうか皆さん、京都あるいは小倉周辺の方はですね、ふるってご参加いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、まあ、最近の国会の動きですけれども、まあ、今日は、いわゆる、まあ、いろんなところで話題になっていましたけれども、特別職の国家公務員の給与を引き上げるという法案が可決をされました。まあ、これはですね、まあ、今までもずっと行ってきたことなので、なんで今年こんなに騒いでるのかなっていうのを私は正直言って思ってます。で、そんなことよりも実はもっと大事な法案が今日は衆議院の委員会で可決されてます。それは何かというと、国立大学法人の改正案なんですね。これ全くニュースになってません。全くニュースになっていないけれども、こっちの方がよっぽど問題で、この国立大学法人に、まあ、いわゆる経営者のですね、感覚を入れるっていう、まあ、そういうもう最近のもう政府とかが大好きな、もう改革、もうカタカナで改革と書いた方がいいと思いますけれども、まあ、改悪ですよね。まあ、改悪法案が、まあ、衆議院でもすんなりと可決をされてしまった、衆議院の委員会でね、可決をされてしまったということです。で、ずっと大学改革ということが行われてきて、で、改革をやるたんびに大学はどんどん研究開発力が落ちて、そして日本の科学技術力はどんどん低下してるっていうのが、まあ、実態なんですけれども、まだそれに飽き足らず、そして何の反省もなく、もっと改革をしたいっていうのがこの国立大学法人の改正案です。で、この国立大学法人の改正案がなんで悪いのかということですけれども、まあ、要するに稼げる大学に変われってことなんですよ。一言で言うと、大学はもう稼がないで、なんかあぐらをかいて、で、国から補助金もらって、それでなんか左打ち輪で研究開発だけのほほんとしてればいいやということではなくて、アメリカの大学を見なさいと、自分で稼いでこんなに基金もあって、それでそのお金で研究開発やってるじゃないかと、日本の大学もアメリカを見習って、そうやってお金稼いで基金をしっかり貯めて、それで研究開発やれるような大学にならなきゃダメだと、そして投資をしてもらえるような、そういう大学にならなきゃダメだと、まあ、そういう改革なんですね。で、そうすると経営感覚を持った人を経営陣に入れなきゃいけないと。なので会社の取締役会みたいなものを大学にも作って、そして社外の学外の有識者を入れて、そして経営を監視させなきゃいけないと、そういうことを今回やろうとしてるわけですね。まあ、とんでもない話だと思います。まあ、大学に経営感覚を入れるということがそもそも間違っているし、大学にお金を稼げって言ったって、いや、それ大学はお金を稼ぐところじゃありませんから、むしろ研究開発とかのようなお金になりません。お金にならないから大学でやるんじゃないですか。お金にならない、いつ実を結ぶかわからないから、国が予算をつけて研究開発をやるんじゃないですか。そして大学っていうところは学問をするところですから、学問っていうのはお金を稼ぐところじゃないわけですよね。お金を稼ぐところじゃないのに、そこにお金を稼げっていうのは全く筋違い、 の要求なわけですよ。ところがこの筋違いの要求をどんどん大学にさせようとしているのが今のずっと一連行われてきた大学改革というやつなんですね。で、こういうものをずっと主導してきたのは実は自民党の文教族と言われる人たちです。で、この人たちはよく文部科学省とかの役人を呼んできてですね、自民党の会議でやってるわけですよ。改革が足りないと。で、なんで日本の科学技術力がどんどん落ちているか。それは役人がちゃんと改革をしないからだとかって責めるわけですね。で、実は文部科学省の役人っていうのは割と分かってるところがあって、いやいや、そんな改革したらダメですよね、と。で、例えば、大学ランキング、世界大学ランキングっていうのがありますけれども、そういうのも目標にしてたらダメですよねっていうことは、文部省の官僚は結構分かってるんですよ。ところが、こういうものをやりたがるのが実は自民党の文教族と言われる、教育の専門家、自称ですね。自称教育の専門家と言われる人たちなんですね。この人たちが本当に改革が好きで、改革が足りないから日本は科学技術力が落ちて、改革が足りないから大学は教育力がなくて、改革が足りないから、ね、日本の子供たちは独創的な発想ができなくって、世界に対抗できないんだっていうわけのわからない理屈が頭の中で出来上がってですね、自分の思い浮かべる改革をやれば日本の教育は良くなるってそう思い込んでるんですね。そしてそういう人たちがある程度力を持ってしまっていろんな改革をやってくるわけですよ。で、その改革をやった結果、日本の教育水準はどんどん落ちて、大学の科学技術、科学の開発力はどんどん落ちて、論文の発表数もどんどん減ってるっていう、そういうもう本当に目も当てられないような現状が起きてるわけだけれども、まあそういう、それに対して全く反省の色もなく、今回は国立大学の改革法案をまた出してしまって、これがまあすんなりと通ってしまっているということです。で、おそらくこれ自民党の中でもほとんど異論が出なかったんじゃないかなと思うんですね。まあこういうことに対して、反対意見を述べている人っていうのは僕あんまり見たことないんですよ。僕は自民党の中にいる時には反対意見述べてたんですけれども、これ極めて少数でですね、ほとんどいなかった。で、みんな改革賛成っていう形でこういう改革が進んでいって、日本の大学教育とか研究開発力がどんどんぶち壊されていくということが起きています。なので今本当はニュースにするべきなのは特別職の国家公務員の給料が上がったけしからんじゃなくって、大学のまさに基盤をぶち壊そうとしている国立大学法人改革法案けしからんということで、マスコミがちゃんと取り上げて、そして世論もこれにね、反対の意見をもっともっと言っていかなきゃいけないですね。だけれども、こういうことが全く報道もされない。ニュースにもならない。なので、国民の間でも反対の意思は全く示されない。そして、粛々と国会の中では通されていくと。まあ、こういうことが起こっています。まあ、インボイスも一緒だったんですよね。インボイスも、全然マスコミでも報道されない。国会議員にもその意識がない。で、意識のある人たちが、本当にこう、いろいろと活動を始めて、それでいろんな大きな動きになって、反対の声はかなり取り上げられるようになりましたけれども、この国立大学法人の話は全くそういう話が出てこないと。もちろん分かってる人は、大学の当局者で分かってる人はいるんだけれども、なんかそれは、なんか左翼が騒いでますみたいな、そういうまたわけのわからない色付けをされてしまってですね、ほとんど取り上げられないと。まあそういうことになってますね。まあこの改革が通って、また日本の大学の力というのは落ちていくと思いますし、本来科学技術力とかいろんな研究開発力とか、もう本当にこう、何のお金も生まないことを やれるっていうのが大学の強みなわけで、それをやるのが大学というところだけれども、その本来業務を忘れて、お金を稼げるところ、お金を稼げる仕事は何かということばかりを考えるようになると、まあ、そうすると本当の学問というところからどんどん離れていって、日本の学問のレベルはどんどん劣化し、俗化していくと、まあ、そういう状況が起きてくると思いますね。まあ、こういった改革が行われるのが残念ながら今の日本の現状かというふうに思います。早くこの改革というですね、病気から国全体がこう冷めるということが本当に求められていると思いますね。
次はこの話題。
時事通信の世論調査で自民党の支持率が2割台を切って 19% になってきたということで、かなり低い支持率になってきました。で、この調査はまだ財務副大臣、神田財務副大臣の辞任前の調査ですので、その影響はまだ出てないんじゃないかと思いますけれども、あの財務副大臣のニュースが出てきたらもっと下がるんじゃないかと、まあそういうふうな気がするんですね。で、ここに来てですね、さらにまた支持率を落としそうなニュースが出てきてます。何かというと、自民党の5派閥、5つの派閥の担当者に対して事情聴取をされていると。パーティー収入の過少記載で告発されているということで、東京地検の特捜部が、自民党の政治団体、定和政策研究会など5派閥の政治団体が政治資金パーティーの収入を過少記載していたとする告発状を受けて、東京地検特捜部が各派閥の担当者から任意で事業を聞いていることが18日関係者への取材で分かったということで、政治資金規正法違反の罪で東京地検に告発をした大学教授がいらっしゃるということですね。で、特捜部は担当者の認識を慎重に調べているということで、で、この内容は告発状によると、5団体の会計責任者らは平成30年から令和3年の政治資金収支報告書で、東京都内の政治団体などに販売したパーティー券収入を記載しないなどして、収入を合計で約4000万円少なく記入したなどとしているということですね。で、これどうやって分かったかというと、パーティー券を購入した政治団体、買った側が、自分自身の政治資金収支報告書に支出として記載した金額に比べ、派閥側が各団体からの収入として記載した金額が少なかったという。まあ要するにこれ、支出と出してる側と受けてる側との収支報告書をずっと付け合わせをしてたんでしょうね。まあそうすると合わない金額が全部で4000万出てきた。これおかしいじゃないかと。過少収入について過少の記載なんじゃないかということで、告発をしたということです。まあこれ、まあ多分僕がいた麻生派も入ってるんじゃないのかなと思いますので、私も決して無関係ではないんじゃないかと思います。で、平成30年から令和3年ですから、まあ私がいた時代とも合いますのでね、まあもしかしたらこういうことがあったのかもしれない。で、まあこれは、まあおそらく、この派閥に所属している国会議員は、まあ、仮にこういうことがあったとしても、まあその内容は全然知らないと思います。ちょっとね、内容がよくわからないので、ね、どこまでどうなってるのかっていうことを今言うことできないですけれども、このように、このニュースが出てくるだけで、もうただでさえ支持率が落ちている自民党にとっては、まあさらにマイナスの影響が出てくるだろうと思いますね。で、まあ、いわゆる青木率というですね、内閣支持率と自民党の支持率を合わせて足して、50を切ると内閣が危機的になると、もう崩壊すると、まあそういう説もあるんですけれども、まさにその危険水準を大幅に割り込み始めていると、まあそういう状況だと思います。特に自民党の支持率が 19% っていうのは、まあこれ時事通信の調査ですけれども、かなり低い数字ですよね。19% 台っていうのはなかなか見たことがないぐらいの低い数字ですけれども、まあこの状態だと、もうさすがに岸田内閣も続けていくことができないんじゃないかと。で、本当はここでですね、野党がもう一つ強烈な追い込みができれば、本当に内閣総辞職まで持っていくことができると思うんですよ。でも残念ながら今野党にそれだけの迫力がないというのが、まあ今の現実ですよね。で、本当に今だったら解散を迫って、国民に信を問いましょうと。で、どっちが政権担当能力があるのか、どっちに政権を任せたいのか、国民に信を問いましょうということを国会で強く追及してですね。で、内閣不信任案も出してしまうと。まあそのぐらい強いことをやっていけば、相当内閣も揺さぶることができると思うんですけれども、まあ今、その野党第一党の立憲民主党に、 内閣不信任案を出すだけの度量がないというか、勇気がないというか、まあそういう状況に見え、そういう覚悟のなさが見えてしまうわけですね。まあ泉代表の発言を聞いてると、次の総選挙では政権交代は無理だと。5年後の政権交代を目指すとかですね。あるいは経済政策にしても、消費税減税を言うと票は伸びないから、もう消費税減税は言わないことにしたとかですね。まあ全くこう国民が求めている役割とは、正反対のことごとく見事なぐらいに期待を裏切ってくれる言動ばかりをするので、まあこれじゃあ、これだけ支持率が落ちている自民党とか岸田内閣に対して、もっと頑張ってくださいと。最大の応援団になっているのが、まあ今の立憲民主党野党第一党じゃないかなというふうに思いますね。まあこの提示資金の収支報告書、まあどのぐらいこれ、何か出てくるかっていうのは全くわかりませんけれども、ただこういうことが報道されるだけでもかなりダメージになります。で、江東区のですね、区長の選挙の件でも、まあかなり、これは東京地検特捜部が本腰を入れて捜査をしているということですから、まあそちらの方がかなりダメージになるんじゃないかなというふうには。まあ、いずれにしても、いろんなところでも本当に内閣フラフラ、自民党もフラフラという状況になっていますから、今ここで、とどめを刺すというかね、それをやるのが本当は野党第一党の役割であると思います。立憲民主党にはですね、ちょっと心を入れ替えて、本気で政権を取りに行く、まあ、政権取りに行く準備も覚悟もないからこんなグズグズになって、迫力もないことになってるんですけれども、まあ、野党第一党だったら政権取りに行くっていうのは当たり前なので、そういう気迫をもうぜひ見せていただきたいと思います。
次はこの話題。
いよいよ国会の方は補正予算の審議が始まるということですね。国会は20日から衆参両院本会議で財政質問と財政演説と各党代表質問が行われ、政府の総合経済対策の裏付けとなる2023年度補正予算案の審議が始まるということですけれども、まあ相当この審議は与党と野党で対決型になると思います。で、衆議院の予算委員会は21日から3日間実施すると。野党は岸田文雄首相が表明した所得税減税や政務三役の不適材不適所。ね、適材適所じゃなくて、その役ですね。不適材不適所問題を取り上げて、攻勢を強める構えだ。そして内閣支持率の低迷にあえぐ首相は、補正予算の月内成立に全力を挙げ、体制の立て直しを図るということですけれども、まあ相当厳しいでしょうね。で、首相は、定額減税でデフレ脱却を目指すと訴えています。で、この国会が始まる時の所信表明演説でもデフレ脱却の一番のチャンスだみたいなことを言って、そして総合経済対策を決めてたわけですけれども、先般発表になった7月から9月の GDP の速報ではマイナス成長ということで、まあデフレ脱却どころか日本はもう不景気だということですね。だからこのデフレ脱却の大チャンスだというのも全く的外れで、本当はもう景気を思いっきり下支えしなきゃいけない状況だけれども、その認識がないということですよね。なので、その点でも相当突っ込まれるだろうし、これを突っ込めなかったら野党は相当能力がないということになります。それから2025年大阪・関西万博も論戦のテーマになるということで、まあこれ、維新の会の責任ですけれども、でもあの時に招致をしてしまったのは安倍菅ラインですね。安倍さん、菅さんの総理と官房長官のラインが、維新の会を応援しようということで、この大阪万博を取ってしまったわけです。まあなので、まあ国の責任があることはあるんですけれども、これもうそれをどっちも主導した安倍さんもいないし、菅さんも一線を引いてるし、そして維新の会の橋本さんはもう辞めてるし、そして松井さんも辞めてるということでですね、言い出しっぺはいなくて、で、後を引き継いだ人たちが、もう大変なことになってて、これどうするっていうことで、できるだけ泥を被らない形で、人に責任を押し付けたい、と まあ、そういう形になってるわけですから、まあ、これをどう乗り切るかと、まあ、全部維新の会のせいなんで、これ全部もう中止っていうことをやってしまえばいいんですけれども、まあ、そういう勇気はないのかなという感じですね。本当はこれ中止してしまった方が、まあ、支持率は、内閣の支持率は上がると思うので、まあ、何かしらそういう思い切った決断を総理がしないと、この支持率が下がり続けるという現状はなかなか打破できないんじゃないかと思いますね。これから副大臣が2人、政務官1人が不祥事などで辞任に追い込まれたということです。まあ、これもね、まあ、特に、一番最後に辞めた神田財務副大臣ですね。財務副大臣という税を徴収する立場のナンバー2というそういう地位についておきながら、自分はもう税金の滞納で差し押さえ処分くらっていたという、まあ本当にブラックジョークとしか言えないような、そういう事態になっていて、しかもこの人は税理士の資格も持っているというですね、まあさらにそれに輪をかけてひどい状況ですから、まあこれはとても適材適所ではなくて、不適材不適所というのがふさわしいだろうと思います。まあこれはもう言い逃れようがないと思うので、まあすいませんでしたって言うしかないと思うんですね。また統一教会の話もあるみたいなことが、この時事通信のニュースには書いてありますけれども、まあ、いずれにしろですね、この補正予算の審議で予算委員会が開かれるというのは、これ一つの、というかこの国会のものすごい大きな山場になってくると思います。で、折しも各社の世論調査がいろいろ出揃ってきて、岸田内閣は、ね、支持率がどんどん下がっているということが明らかになっています。まあ、以前に私のこのチャンネルでも言いましたけれども、岸田さんの言い出した所得税減税ですね。まあ、これが政権の命取りになるんじゃないかと、そういう話を申し上げましたけれども、まさにこの所得税減税が非常に評判が悪い。で、今国民生活苦しんでるのに、これ実行されるのは来年の夏ですかみたいな話で、時期も後外れであれば、金額的にも中途半端。そして、本当に困ってる人たちが、この、住民税非課税世帯のところは、もう1世帯10万円ずつとか行くというんで、まあそこはそれなりに救われるのかもしれないけれども、住民税非課税世帯ではない、住民税課税されてるけれども、所得が少ない世帯には、まあほとんどこの恩恵がいかないという状況になっていて、それの制度設計もものすごく難しいので、まだ結論が出ていない状況だと思いますね。なので、こんなことやって何になるんだってことで、国民が逆に怒ってると、まあそういう状況になってます。なのでもっと分かりやすい、そして全ての国民を底上げするような政策をやればよかったのに、まあ、それは絶対やらないで、もう誰が思いついたのか、所得税減税という一番たちの悪い政策を取ってしまったっていうのが今の内閣の状況ですよね。まあ今からでも遅くないから、消費税廃止、そして社会保険料を4分の1にすると。まあそういうことをやれば、まあ、支持率は一気に上がって内閣はもっと続けることができると思いますけれども、まあそういうことが言わない限り、本当にこの予算委員会でですね、もう答弁が立ち往生して、内閣がもう瓦解していくということも十分あり得ると思いますし、そこまで野党は追い込むべきだと思います。特にそこまで追い込めるだけの材料が今ものすごく揃ってると思うんですね。一個のスキャンダルだけで、例えば盛りかけのようなスキャンダルだと、これもう生きようがないわけですよ。もう答弁の型も決まってるんで、同じことを繰り返していればいいんだけれども、まあ、今回の場合はいろんなパターンが、いろんな球がありますから、いろんな球を順番に投げていって、でどれもなかなか言い逃れがしにくい、案件だと思いますので、それをしっかり突っ込んでいけばですね、内閣を倒すというのは今ほど絶好のチャンスはないんじゃないかなというふうに思います。でもうこうなってくると解散は打てませんから、内閣総辞職しかないだろうと、まあこの12月にですね、岸田内閣が終わるということは十分あり得ると思いますので、まあそういうところまで追い込めるように野党の皆さんには頑張っていただきたいと思います。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャストいかがでしたでしょうか。ご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。